Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1728回です。8月29日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
きっちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日も暑かったね。
そうです。
明日あたりから島根は雨が降るみたいなんで、ちょっとずつ気温は下がってきそうな感じではありますけどね。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
配信を休んでる間に台風21号が生まれましたね。今月9つ目。
何号ですか？
21号。この間が19、20だったでしょ。現在南鳥島近海を西北西に時速20キロで進んでいますと。中心気圧は980ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は35メートルで、半径90キロ以内の風速が25メートル以上の暴風域となっていますということで、これが日本に近づいてきそうですよ。海水面の温度が高いんで勢力をだんだん強めながら日本に近づいてきますけどね。で、明日30日の午後には非常に強い勢力まで発達すると。31日金曜日の午前中に最大風速50メートルまで発達するということみたいですね。で、2日の日曜日以降に太平洋高気圧の縁を回るように北の方に進路を変えて、来週にかけて日本列島に近づくということで、ちょっとこれも強めの台風っぽいですよ。九州の方から回ってこずに日本に直接来そうな感じだね、列島に。
どう？
ん？
心配だな。いや、入院するときにかからんかったらいいけどなと思って。
ちょうど時期的に怪しいよな。
勘弁してほしいな。
JR に影響が出なきゃいいですけどね。まあ、台風が近づいてくるということですので、皆 さん十分気をつけてくださいね。けいちゃんこんばんは、のらちゃんこんばんは、ハムトンクスさんもこんばんは。あ、来月7日大阪行く、微妙なタイミングですね。けいちゃん来月幕張は大丈夫？来月のいつ？コンサートがあるんかね。サンパさんこんばんは。
こんばんは。
9月末のことはわからないよ。もしかしたら一気に寒くなって北海道雪が降るんじゃね。はい、うん、
いや今年は台風が多そうなので、
うん、まあ、9月も台風があるかもしれないからな。今の時点ではちょっと分かんないですね。まあ、帰りに行くっていうか東京ゲームショーにでも行くんかと思いましたよ。なんかうちの娘は東京ゲームショーに行くらしいですけどね。
ああ、学校の先生がっていうやつ。
そうそう、担当教授が出展をするんでそれを見にクラスのみんなで行くらしいですよ、夜行バスに乗って。
それはいつですか？
いつだったかな、中頃じゃなかったかな、確か。いっぺん日にち聞いたけど覚えてない。
ケイちゃんは何しに行くの？
コンサートじゃないの、多分。ムラちゃん土曜日雨かな、今週の土曜日。島根は雨の予報にはなってますけどね。まあ、これは台風の影響ではないと思いますけどね。
ノラちゃんも何かあるんですか、土曜日
デート。何があるのかね。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
上から順番に行くからね。
はい、
まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO 横須賀イベント開幕、楽天組も日本中でレア出現に注目、9月2日までという記事が上がってました。ポケモン GO 夏イベントの最後を飾るポケモン GO、 サファリゾーン in 横須賀かが8月29日から9月の2日まで開催されますと。ただしこれは抽選で事前申し込みがあったんですよね。なので会場を訪れても参加券がない方は、参加できないということになってます。受付はすでに7月に進んでて、当選した方にはメールかな何かなが行ってるんじゃないかなと思いますけどね。ただ開催に合わせて会場の外でも全プレイヤーを対象に一部レアポケモンの出現率が増加しますと。そして日本中でも横須賀だけではなくレアなやつが出てくるみたいですよ。方園地方を切っての強いポケモンのメタグロスに進化するダンバル、それからミロカロスに進化するヒスバス、
ヒンバスでしょ、
あ、ヒンバス、バシャーモに進化する アチャモなど、また世界でキャモメかっこペリッパーも多く出現します。このキャモメとペリッパーって同じもんなのかな。かっこ好きでなんか名前が2つ書いてあるけど、
だけ海外では呼び方が違うってことかもしれない、
ね、そういうことかね。はい、このポケモン GO サファリゾーン in 横須賀の概要ですけども、開催は8月29日から9月2日までの5日間、参加できるのはいずれか1日のみだそうです。時間は、各日朝10時から夜8時まで会場は横須賀市内のベルニー公園、三笠公園、栗浜花の国という3カ所になるのかな。費用は無料ですと。誰か行く人いるのかな。
いや、アンノーンってこの間出たやつだって。
ああ。そう、あ、アンノーンも出る。あ、でもこれはその参加権持ってないと出てこないってことやな、
多分ね。
うん、
でも今日からなんか変わったものが出るってことでしょ、高校遺憾でも。
そうだね、日本中でも点々と出てくるみたいですよ。
今日はなんか出ましたか。
あの葉、スノハみたいなやつが結構いたけど、あれは違うのかな。ハ
スの葉、
うん、ハスの葉っぱみたいな頭したやつ。
ハスの葉っぱ、
うん、
黄色いの。
いや、緑だったよ。
いや、花は、
あ、花はないね、葉っぱだけ、葉っぱだけ。名前なんだったっけかな。ポケモンを立ち上げないとわからない。iPad でポケモン立ち上げるとなかなか遅いんだよな。 iPhone みたいにスイスイといかない。あーって思い出した。
うん、今ちょっと立ち上げてみたら、あの、おったおった、頭がハスのあれみたいなのって、これ前からおるよ。
あー、でもあんま染みないじゃん。
え、
今日3つ4つ捕まえたよ。
なんか今赤いピラニアみたいなのおったよ。
ピラニア、あー、魚か。
ピラニアみたいなの、うん。
今立ち上げたらラルトスってのが出てきたけど、これ持ってたっけかな。なんか深々と帽子をかぶったようなやつが出てきたけど、これはレアなのかどうなのかよくわかんないな。ケイちゃん、ゲームショーは20日から23日、あ、中頃じゃなくてもう月末に近いんだね。今日はキャモメとアチャモ多い。あ、アチャモもおるな、結構。カエルみたいなの、ハスポー、ハスポーだ。ラプカスもいっぱいだった。だけど珍しい。
ラブカスだよ。
あ、ラブカス、あのハートの格好した魚みたいなやつか。結構いろんなのが出てくるみたいですね。あ、そうそう、ハスボーだね。ハスの葉っぱみたいなやつ。プラスするとマイナもそういえば点々と見かけたな。ピカチュウはもう普通の格好した。
いや、立ち上げると音が大きくてツイキャスの音全然聞こえんくなる。
ああ、 iPhone で立ち上げたらそうなるわな。
キバニア、今キバニアっていうお魚、その赤い牙みたいなお魚が出てきてて戦ってるけど、
うん、
音が聞こえんくなるってやめた。
あの下半分が赤くて上が青いやつ、
反対、上が赤くて下が青い。
あれ僕が見てるのと逆。
えちょっと待って、
黄色い背びれのやつじゃなくて、
ちょっと待ってください。
うん、
あ下が赤かった
でしょ、うん、近くにいるっては出るけどな、今見えるとこには出てこなかった。うちは江口さんこんばんは、ヒンバス出てきて嬉しい。ヒンバスってどんなやつだっけ。
魚じゃない、魚の絵が描いてるっけ。
あ本当だはい、それでは次の記事いきたい。あいける、捕まえた。
いや捕まえてないです。
諦めた。
いいです、うん、だってそっち行くとツイキャスの音聞こえなくなるけ、あれですね、うん、
はい、それでは次の記事はエンガジェット日本語版にあった記事です。新 iPhone の発表会は9月12日午前10時、スティーブ・ジョブズシアターにて開催はてな、フランスのラジオ局がリークという記事が上がってました。フランスの大手ラジオ局ユーロピワンかな、読み方が違うかも、 EUROPE 数字の1というラジオ局でですね、2つの匿名筋から得た情報として、アップル恒例のスペシャルイベントが9月12日水曜日午前10時からスタートすると報じられたということだそうですね。開催場所はアップルパーク内のスティーブ・ジョブズシアター、基調講演はいつものように午前10時から始まるとのことです。となので日本時間の9月15日午前2時。
なんで12日なのに、
あーごめんなさい、13日の午前2時ですね。だけど日付変わって木曜日になるのか。まあ結構9月12日イベント開催っていうのはあちこちで情報が出てるんで、まあほぼ間違いないかなと。ただ場所がスティーブ・ジョブズシアターってのが今回初めて出てきた情報ですね。はい、ということで皆さん夜更かしの準備しておきましょうね。ただ、AirPods の新しいのはどうも今回の発表では出ないんじゃないかという話が他のサイトで出てましたけどね。あ、この後でまた出てくるのか。
AirPods じゃなくてAirPods か。 AirPods じゃないか。
AirPods は紐のついたやつ、線のついたやつ、 iPhone に付属でついてくるやつが AirPods ですね。それでは次の記事はキナキナさんの方にあった記事です。アップル福岡天神単独店舗としてリニューアルかという記事が上がってました。元記事はマックお宝鑑定団ブログの記事ですけども、アップル福岡天神が単独店舗として移転するかもしれないことが分かりましたということですね。これは不動産コンサルティング会社のジャパンプロ、ん？プロ？なんだか。
プロパーティーズ、プロパーティーズ。
プロパーティーズか。
プロパーティーズ。わかりません。
まあ不動産コンサルティング会社から出てきた情報のようですけども、アップル福岡天神はすぐそばの天神西通りに建設予定となっている。仮称天神2丁目計画に移転するかもしれないということはそうですね。役所への届出情報によると、地上1階地下1階の建物となるそうで、アップル表参道のような単独店舗になる可能性があると見られていますということはそうですよ。 福岡天神は行ったことないけども、テナントビルの中に入ってるってことか。それがどうも単独店舗になるそうだということはそうですね。一旦休業して開業するのか、新店舗出来上がってから閉店開店をすぐするのかっていうのはちょっと分かりませんけどね。
なんかこの間からそんな話ばっかりだね、
うん、
アップルが、
アップルがね、店舗改装移転とかね
新しいとこ作ってくる、中国地方
中国地方に1個ぐらいあってもいいよな。はい、それでは次の記事ですよと。こちらも気になる、気になるさんの方にあった記事です。アップルエアマックエクスプレス向けにファームウェアアップデート 7.8 をリリース、エアプレイ2に対応という記事が上がってました。これは本日でいいんだな。本日アップルが AirMac Express 向けに最新ファームウェアアップデートであるファームウェアアップデート 7.8 をリリースしていますと。でこれを適用することで AirPlay 2のサポートが追加されるということはそうですね。アップデートは iOS もしくは MacOS の AirMac Utility アプリから可能ですと。ちなみに今回のアップデートは2012年に発売された第2世代モデル向けのみとなっていますということですので、タイムカプセルとかはこれ対象にはなっていないようですね。はい、AirMac Express お使いの方は、まあ、バージョンアップしてもこれどうなんだろう、AirPlay 2をサポートするってことはホームポッドがいるのかな、ホームポッドなくても使えるのかな、よくわかんないですけどね。はい、それでは次のニュースも気になる気になるさんの方にあった記事です。新型ホームポッドと新型エアーポッツの登場は2019年かという記事が上がってました。元記事はアップルインサイダーの記事ですけども、アップルは2019年に次期エアーポッツと安価な新型ホームポッドを発売するだろうと報告していることが分かりましたということで、ホームポッドの日本上陸は来年までお預けという感じですね。アップルは2019年に安価な新型ホームポッドを発売する予定で、同年のホリデーシーズン年末商戦に間に合うよう時期エアポッツを発売する予定とのこと。エアポッツは来年末、ホームポッドは来年、まだ1年も先の話だね
ホームポッドってあのスマート
スピーカー、スマートスピーカー、そうそうそうそう、もうアメリカとかではあの高いのは販売されてますけどね、それよりも安い廉価版を出してくると。多分日本への投入はこの安いやつじゃないのかなという話もありますけどね。うん、
いや記事の写真がこのエアポッドばっかりだっけ、うんと思ってたんですけど、
ああ確かにねエアポッツ来年末か、 テリー持つかな。これってバッテリー交換は無理だよな、買い替えるしかないのかな。本体のバッテリーが1時間ぐらいしか持たないんでね、通話してるとだいぶ下手っては来てるんですけどね、私の分は。
もう一回同じの買うしかないね、それがいいなら。
バッテリー交換プログラムってないのかな、安く手に入れる方法が。お散歩さん、エアマックエクストリームにはエアプレイ対応のオーディオ出力があったと思うけど、あ、それでエアプレイ2対応にバージョンアップさせるってことですね。はい、それでは次の記事、こちらはキナーキナーさんの方にあった記事です。 au iCloud ストレージ 200GB 2ヶ月無料キャンペーンを開始という記事が上がってました。 KDDI が8月28日からデータ移行をサポートする iCloud ストレージ 200GB 利用2ヶ月無料キャンペーンを実施すると発表しました。このキャンペーンはキャンペーン期間中に Apple の特定サイトより申し込みを行うと iCloud ストレージ 200GB が2ヶ月無料で利用できるもので、申し込み方法は au のオンラインで iPhone を予約した際の予約申し込み完了画面、もしくは購入した際の注文完了画面での案内、または au ショップにて案内していますと。対象者は下記の通りで、キャンペーン期間は今年いっぱいということで、現在有料の iCloud ストレージを利用していないこと、期間中に Apple 社所定のサイトより当キャンペーンへお申し込みいただくこと、過去に同一のキャンペーンをご利用していないこと、そして iOS のバージョンが 11.1 以降であることということで、au ユーザー限定で iCloud ストレージ有料プランを使ったことがない方、2ヶ月間だけですけども、月200GB のプランが2ヶ月無料で使えますよということのようですね。200GB、私が確か200ギガだったかな。月ちゃんは50ギガだっけ。
何ギガだったっけ。
確か月ちゃん50ギガを契約したような気がするな。
100円払ってる。
確か、うん。無料が2ギガだったよね。
いや、5ギガじゃなかった
か。あ、5ギガだったか。
いや、どうでしょう。どこで見るんでしたっけ。
iCloud のとこ行けば見れると思うけどね。
あ、 iCloud ってどこにあるんでしたっけ。
設定の中。
設定が分かります。どれですか。通知一般。
いや、設定の一番上じゃない、あの名前が書いてあるとこ。
あ、これ
に iCloud っていうのが出てくるでしょ。ここの中かどっかで、あ、ストレージ管理だ。あ、
50ギガ。え？
ん？
ああ、あ、ここで変えられるんだ。50ギガ130円。
ああ。
2テラ。あ、無料のやつ書いてないですね。
ああ、無料はここには出てこないね。
ダウングレードオプションってやつですかね。
ああ、ダウングレードオプションに無料の部分が出てこないかな。
あ、なんか ID 出るってめんどくさいです。
私が月額400円の200ギガプランにしてるな。50ギガでどれぐらい使ってんの。
あ、5ギガが無料です、やっぱり。
5ギガが無料か。
はい。今、使用は40ギガですね。
あ、結構ギリギリだね。
うん、写真ですね。
ああ。僕は200ギガにしてて、140ギガ使ってるかな。
何使ってるんですか、そんなに。何使ってる。
写真が3分の1ぐらいかな。
で、バックアップがいっぱいあるでしょ。
で、その他、うん。だから iPad のバックアップもここに入ってるし、娘もこれを使ってるんでね。僕の200ギガを。
え、共有？
共有できます。
え、それ情報共有もできるってこと？
いやいや、見えません。あくまでも、どういうんだろう、クラウドのドライブっていう感じ。娘からは自分のやつは見れるけどね。
娘からは、ああ、
自分のアカウントも、ね、そうそういうことだね。はい、それでは次の記事ですよ。とこちらも気になる、気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク対象の動画サービスや SNS が使い放題となる新プラン、ウルトラギガモンスタープラスを発表という記事が上がってました。なんかなんとかモンスターって au かなんかいなかったっけ。
え、クッキーモンスター。
いやいや、なんとかモンスターっていうプランが、
ギガモンスター
au じゃなかったっけ。なんだったっけ。本日ソフトバンクがスマートフォン向けの新しい料金サービスとして、データ容量を消費しないギガノーアカウントにより対象の動画サービスや SNS が使い放題となるウルトラギガモンスタープラスを発表しましたということですね。このウルトラギガモンスタープラス、毎月 50GB まで利用できるデータ容量に加えて、対象の動画サービスや SNS がギガノーアカウントにより使い放題となる料金サービスで、基本プランを含めて月額3480円から利用が可能です。申し込み受付は9月6日に開始され、対象の動画サービスと SNS は YouTube、ABEMATV、TVer、GAO、Hulu、LINE、Instagram、Facebook で今後順次拡大される予定ですと。先ほど述べたサービスを使う分にはデータが減らない、月50ギガの使用データ量が減らないということみたいですね。YouTube とか動画を見たらすぐパケット容量食いますから、この辺が無料になるということみたいですけどね。そしてウルトラギガモンスタープラスのデータ容量を消費することなく、全てのデータ通信が使い放題となるキャンペーン、ギガ使い放題キャンペーンも来年4月7日まで期間限定で実施されますということだそうですよ。
なんかよくわからない、データ容量を消費する。
今好きちゃんはホワイトプランだから7ギガでしょ、
うん、
1ヶ月でも。そこの中で YouTube とか見まくったら7ギガなんてすぐなくなっちゃうじゃん。だけどこのサービスに入ってると YouTube いくら見てもその7ギガは減らないってことですよ。
うん、じゃあその7ギガが 何をしたら減るってことです。
あ、他の例えば iMessage とか、ここに入ってない Twitter とか、あと Skype も容量は使うわね。ここに名前が上がってこないんで。 ただ7ギガはないんですよね。最低50ギガなんでね、このウルトラギガモンスタープラスは。
なんか良さげですか？私よう分からんけど、値段もそこそこ、
まあ、ホワイトプランよりは高くなると思うよ。
ホワイトプランをやめてこのプランに入るってことですか？
そうそうそう、そこを変えなきゃいけないんです。この基本プランを含めて月額3480円からっていうのがちょっと怪しいんだよな。実際にどれぐらいになってるのか。
一つ思うのは、
うん、
そのお家でじゃなくてお家以外でそのスマホをたくさん使う人にはいいかもしれんけど、家にいる時だったら用はないので。
まあ Wi-Fi があるからね。
そうそうそうです。
家なら
だけ外の方が比重が高い人にはいいかもですよね。
うん、
でもこれ外によって何によく使うかっていうと、今私特にポケモン GO は対象外ですよね。
ポケモン GO は対象外ですね。
ですよね。
うん、
だけニーズに合った人だったらいいかもしれないですけどね。
そうだね。あと家に Wi-Fi がない人とかね。
うんですね。
うん、お散歩さん、紛失と同じで少しだけ安く交換対応なんじゃないかな。と言っても少ししか安くないと思うけど。あ、エアポッツね。ケイちゃん、2テラだ。あ、iCloud？ 2テラ契約してんの？家族で200超えてる。まあ、ケイちゃん端末が多いもんな。
家族ってお母さんと2人じゃないよ。
うん、まあそういうことだね。お母さんがバリバリで使っとんだね。ジミちゃんこんばんは。
こんばんは。
キュウちゃん今日虫に食われた。蚊に刺されたってこと？北海道って蚊はいるのか。あやパパさんこんばんは。ケイちゃんに鼓動を入れてほしい。動画は入院に必需品。あ、そうだよな。スキちゃんも今入院するけども、そういう時には便利だよな。 Wi-Fi のないとこでしばらく過ごさなきゃいけないって時に。確かに今回のこれには2鼓動は入ってないですね。じゃあね。
これソフトバンクで使うんだっけ？あれでしょ、うん、iPad とかはいいけど、私 Mac 使えよね。 Mac だったら意味がないもんね。
テザリングは対象外かな。テザリングを介して YouTube とか、あ、対象外かな。テザリングはちょっとそこのとこは調べきれてないですけどね。
ソフトバンクエア持ってこかな。
はい、それでは次のニュース、こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。毎週ユニクロのヒートテックが1枚分無料、ソフトバンクのサイバーサンデーは9月からという記事が上がってました。
サンデ
ー、はい。ソフトバンクはオンラインで使えるクーポンを毎週配布するサイバーサンデーを発表しました。9月から始まる第1弾はユニクロオンラインストアで会計時に条件に応じてヒートテック1枚相当分990円を支払額から割引くクーポンですと。対象はソフトバンクのスマホユーザーで、9月の毎週水曜日から金曜日にクーポンを入手できる URL がメールで届きます。ユーザーは届いた URL に 日曜日にアクセスすることでクーポンを入手可能。ユニクロオンラインストアで3000以上の会計時に利用できます。なおクーポンは9月中は毎週届きますが、利用できるのは週1回まで。月末にまとめて使うことはできませんと。その他、実店舗で使える毎週クーポンを配布するスーパーフライデーも10月に復活。特典は31アイスクリームのシングルコーン1個無料で、毎週火曜日から木曜日に配信されるクーポンをレジで提示して利用しますと。いうことです。サイバーサンデーというのが新しく始まるらしいですよ。
サイバーサンデ
ー。だからこのクーポン使うと、3000円買うと990円割引、
うん、
になるそうです。でスーパーフライデーは10月から再開ということで、31アイスクリームゴーツにない。あ、そうそう、氷川はなくなるんよ。
そんな
31アイスクリーム
なくてもいいですよ。そんな
だから出雲市内まで出なきゃいけなくなるんですよ、もらおうと思ったら。めんどくせえ。
慰めてくれてるんですか。
うん、そうかもね。
違うと思うけど。
違うか、
こんなもうソフトバンクやめる。
あやパパさんは私はムカデを踏んづけた。え、素足じゃないよね、まさか。あ、でも踏んづけても噛まれる前ならいいか。あ、でも噛んでくるか、大丈夫だったんでしょうかね。
うん、結構あれ梅雨のもんだと思ったけど、まだいるんですね最近。
ああ、いるんじゃないかな。ジミーちゃん、この前ソフトバンクはサービス悪いって言ってたから始めたんだね。空海聞いてるんだ、孫さん。
そんなバカな。
そうかも。悪口言ったから慌てて始めたんかも。
孫さんって今何してるんでしょうね、あんまり姿見んけど。
確かに。でも携帯電話関係の仕事は全くしてないんじゃない？もう社長別にいるし。
なんか新しい事業始めたんだったでしたっけ？野球？
野球はだいぶ前からやってるけどさ。
野球じゃなくて何かやってられますよね、今何かの何かを。
なんかやってるかも。はい、それでは次の記事、こちら愛をありがとうにあった記事です。フジテレビ目覚ましサマーライブ公式サイトで Apple Music 1ヶ月無料コードを配布、既存メンバーも有効期限を延長可能ということですよ。フジテレビ目覚ましサマーライブ公式サイトで Apple Music の1ヶ月無料コードをプレゼントするキャンペーンが実施されています。 Apple Music の個人メンバーシップ、通常月額980円を1ヶ月無料で利用できるギフトコードです。3ヶ月の無料使用期間を1ヶ月延長できますが、すでに Apple Music の有料メンバーシップに登録しているユーザーも期間を無料で1ヶ月延長できますと。 Apple Music 個人会員で登録している方はぜひ1ヶ月分無料をもらってください。下の方に、リンクがあります。配布ページってことでね。ここへ飛んでもらって そうすると今すぐ利用するっていうのがあるんで、ここタップすると iPhone の場合は Apple Music が立ち上がって自動的に1ヶ月延長されます。月ちゃんも1ヶ月無料で延長、1ヶ月分無料延長できますよ。
クルクルしてます。
クルクルしてる。
あ、できた。コードを使いました。
うん、それが出れば OK です。まあ完了、下の完了を押せばいいけどね。アップルミュージックをお使いの方はぜひゲットしておきましょうね。ちなみに学生プラン、ファミリープランで契約している方は残念ですがこのコードは利用できないそうですんで。
でも新規に登録すると無料トライアルをご利用いただけますか？
新規なら3ヶ月が1ヶ月伸びて4ヶ月無料ですからね。で今すでに有料メンバーシップの方は1ヶ月も延長できる。
なんかそんなことどこにも書いてないで、ただコード使いましたっては出てるけど、
コード使いましたで Apple Music のアイコンの下に何て書いてある？
メンバーシップ個人1ヶ月間無料とかって
。うん、
でその下に新規に登録すると無料トライアルご利用いただけます、2018年10月1日までにアカウント情報でキャンセルしない限り登録は毎月980円で更新されます。
今好きちゃんあの月額払い、
月額払い、
まあ、あの1ヶ月は無料でいけますよ。これそこまでいってれば、
ね、いいんですかね、うん、
大丈夫ですよ。
はい、ありがとうございます。
のぶすみさん、配車アプリから半導体自動運転ごめんなさい、金融、医療、衛星通信、農業、鉱山開発まで孫正義が率いるソフトバンクグループと10兆円規模のソフトバンクビジョンファンドの仕事が忙しいみたい。いろんなことに手を出してるってことね。はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。初代 iPhone の試作機がまた eBay に登場、ミュートボタンにベルのアイコンが印字された機体もという記事が上がってました。この間は Apple One がオークションに出るよっていうお話しましたけど、今度は iPhone の試作機、こちらが eBay に現在出品されているそうです。1台目は背面にバージョン 1.1.1 と各通信規格に関する刻印のある設計者検証テスト段階の試作機で、電話のハードウェア機能をテストするために設計された iOS、iPhone OS の初期バージョンを実行しています。裏になんかいっぱい刻印があるね。 GMS850MB、 900MB、 1800MB、 1900MB とかって。 Bluetooth、 Wi-Fi もちゃんと搭載されてると。
計算機、計算機じゃない、
計算機
何、試作機、
試作機で、初代 iPhone の製品版重さ 135g なんですが、この試作機は 144.5g ということでちょっと重たいみたいですね。でミュートボタンのとこには、ベルのアイコンが印字されているのも特徴ですと。ちなみにこちら価格、現在の価格が12,100ドル、日本円で135万円となっていますと。で2台目も試作機のようですけどもね、ただこちらは背面に印字はなくてシールが貼ってあってバージョン 1.1.1 と書いてあると。 こちらは、現在価格$4,999、日本円で約55万円ということになっているそうですね。どちらも日本への発送も対応していますと。
使えるんですか？
電源一応入るんじゃないのかな。ただ電話としては使えないと思いますよ。もともと日本で販売されてないもんなんでね。まあコレクションだね。
eBay
アップルワインよりは eBay はアメリカのオークションサイトです。ヤフオクみたいな感じのとこだから値段はどんどんどんどん上がっていくはずですよ。まだこっからでコレクションしてみようかなって方はぜひ入札してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもキナーキナーさんです。中古スマホも来年9月より SIM ロック解除が義務化へ、総務省がガイドラインを改正という記事が上がってました。これは昨日の記事になりますけどもね。総務省が法律に基づくガイドラインを改正し、来年9月以降中古の端末でも SIM ロックの解除に応じるよう携帯各社に義務付けることが分かりましたということで、今まで中古で売られている、まあ、iPhone にしても Android でも SIM ロックがかかった状態で中古市場に出してしまうともう SIM ロック解除ができないんですよ、基本的には。でこれを来年9月からは、中古品でも持ち込むことによって、SIM ロック解除に応じるように義務付けるということらしいですね。総務省としては SIM ロックの解除によって中古の端末の流通を活発にし、格安スマホへの移行を増やすなど事業者間の競争を促すことが狙いとなっていますということで、ね、はい、ということで、まあ、来年9月以降まだ1年も先の話ですけどね、中古市場に出ているスマートフォンは SIM ロックがで、あ、SIM ロック解除ができるよ、できるよということのようですね。はい、ちょっと待ってね、次の記事は飛ばしますね。次も飛ばします。2つ飛ばす。
え、飛ばしたらもう
あと最後1個ね。
え、
何
よ、
最後1個残ってるでしょ。
え、2つ飛ばしたらもうないですよね。
え、一番下記事残ってない？
だって今の eBay のやつ読んで2つ飛ばすんでしょ？
2つ飛ばす。
2つ飛ばしたら何もないよ、下には。その下には
いやいや、飛ばすって僕消したからもうそっちには出てないはずだよ。
あ、そういうことですか。
はい、最後の記事です。キナーキナーさんの方にあった記事です。任天堂ミニファミコンとミニスーパーファミコンをセットにした任天堂クラシックミニダブルパックを9月15日に発売かという記事が上がってました。任天堂がミニファミコンこと任天堂クラシックミニファミリーコンピューターとミニスーファミこと任天堂クラシックミニスーパーファミコンをセットにした任天堂クラシックミニダブルパックを9月15日に発売する予定であることが分かりましたと。これはアマゾンで同製品のページが用意されていることから明らかになったもので、特典として任天堂 USB-AC アダプターが付属しているようですと。またアマゾン限定版ではオリジナル版スーパーマリオブラザーズ 風説明書とオリジナル版F ゾーン風の説明書プラスオリジナル壁紙が付属していますと。あのちっちゃいタイプのスーファミとちっちゃいファミコン、うん、発売してたじゃん任天堂さんが、
うん、
どうもこれを一つの筐体にして販売をするということみたいですね。ただし任天堂からの正式発表はまだないために本当に発売されるかどうか分かりませんが、価格は税込み 15,077円となっていますということだそうですよ。まあ、本当に欲しい人はこれ出た時に手に入れてるんだろうけどね。その時に手に入れなかった方はもしかしたら2台まとめて購入が可能になるかもという感じですね。これ Amazon のページにはどういう風に書かれてるんだろう。ちょっと Amazon のページ飛んでみると、あ、アマゾンのアプリが立ち上がるな。ページじゃなくて、アマゾンの、ああ出てくるね。一応予約はできるようになってますね。今すぐご予約くださいっていうボタンが出てきますね。ファミコンとスーパーファミコンが手のひらサイズで帰ってきた。任天堂クラシックミニファミリーコンピューター付属の HDMI ケーブルでテレビとつなぐだけの簡単接続、懐かしいファミコンソフトを30タイトル収録、うんうん、スーファミの方はコントロール、手のひらサイズなのは本体だけでコントローラーはオリジナルを完全再現。コントローラーは小さくないってことだよね。定番タイトルに加え未発売のスターフォックス2を含む厳選した21タイトルを収録って詳細のとこに書いてあるんだけど、これはそれぞれの説明のとこに書いてあるのがそのままコピペされてるような気がしなくもないけどな。本体の形はどういう形になるんだろうね。本体の写真が載ってないですね、アマゾンさんの方には。あ、いや載ってる？いや載ってない。あれ？これ一つの筐体になるんじゃなくて2台をワンパッケージにして売るっていうこと？もしかして。
うん、そうだ。普通はそうでしょ。
そういうことだね。あ、僕勘違いしてたわ。一つの筐体にで両方が動くんかと思ったら、そういうわけじゃなさそうですね。それぞれのパッケージと AC アダプターをセットにしたもののようですってことになると、片っぽもし買ってる人はちょっとこれは手を出しにくいってことだね。初めて買う人はお得になるっていう感じの商品になりそうですね、これは。はい、ということで本編は以上です。 あやパパさん、裸足だったから足の裏を噛まれた。あ、朝4時ぐらいにトイレから出た後で油断してた。腫れが引くときものすごく痛い。あ、かゆい。腫れが引くのが大変だよな。ジミーちゃんご飯食べて期末もう食べに行ってるだろうな。ケイちゃん解除料3000円ぐらいかかるもんね。ん、解除料3000円、それはどの話だ。ああ、シムロックね、シムロック、はいはいはい、はい。それではツイッターのコメントを、ツイッターのコメントを紹介してください。
はい、月曜日の夜、としとぶさんが今回は変則的な配信へってことでポッドキャスト上げとられます。
はい、ありがとうございます。というかお疲れ様です。
はい、そして1727回が上がって、チュリーちゃんが1727回拝聴、手術直後の入院生活は大切、医療人は基本的には患者は患者としか見ないので、綺麗かっこいいは不要、指示を守ってくれるのが良い患者と、私も2日間は若い看護師さんがあの部分を拭いてくれてよかったが、明日からは自分でやってくださいと言われ残念でした。わら。あ、膀胱だから。
あの部分ってどの部分？そういうことだな。
まあね、男の人は楽しみやっていいですよね。看護師さん綺麗だとか若いとかね、いいですよね。
今看護師、男の看護師もいるじゃん。
でも女の人が多いですもんね。
まあ多いのはね、男の先生とか。先生は男？
男の先生ですよ。
イケメン？
ちっちゃい。
は？
ちっちゃいお、ちっちゃい、私よりは若い。ちっちゃいおっちゃん先生。口が悪い。腕はいい。
腕がいいならいいんじゃん。
うん。もうやっぱり看護師さんと先生は違いますよね。
まあね、
看護師さん
先生は世話してくれないからね。
うん、
うん、
いや、看護師さんは日に何回も来られるでしょ。
ああ、まあね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。えじみちゃん、ノーブラでいいじゃん。嫌じゃん。
嫌じゃん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。え、ガンちゃん、今日拝聴したポッドキャストその2ってことで1があったのかな、見落として
る、ね、そういうことはね、多分シャープ空海がついてないからその部分は引っかかってこないんだね。
はい、
はい、
ありがとうございます。イクラムさん、1727回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。以上です、
ね、以上です。
ケイちゃん、入院した時理学療法士さんとか若い人いて喜んでた。あ、ケイちゃんが喜んでたんじゃなくてお母さんが喜んでたってこと。
うーん、あ、若い男の療法士さんってことかな。
そういうことだね。
うん、
スキちゃんの場合は療法士は関係ないか。あ、でも首を動かすあれがあるのかな、
リハビリがあるのかな。
あるかもしれないね。
でも私そういう楽しみないので。硬派なので。
わからんで、目覚めるかもしれない。
いや、みっさんとは違いますから。
ですきちゃん。作業療法士もいるよね、男性。あ、リハビリは作業療法士か。
私その作業とか理学とかよくわからないんです、違いが。どこにおる人が何でとかがよく分かってない。
理学療法士は何する人だ。作業療法士がリハビリとかじゃないのかな。よく分かってないな。理学療法士と作業療法士の違いが。
そっち？作業療法士さん。
作業療法士だから、だからやっぱりリハビリの方なんだな。理学療法士ってのはあの検査とかする人のことじゃない？血液検査とか尿検査とか。
レントゲンとかじゃないの？
あ、レントゲン取る人も理学療法士か。
検査技師ん
が理学療法士かな。
リハビリは PT と呼ばれる理学療法士。わけわからん。
だからあの血液取ってラボで検査するじゃん、そこにいる人が理学療法士じゃないのかな。あ、レントゲン技師もやっぱり理学療法士か。ああ理学だ。
ああ理
学。あ、作業療法士じゃなくて理学療法士だったってこと。Google 先生に聞いてみればいいんだな。理学療法士、理学療法士。
日常生活は理学療法士って、ん？非日常生活は？ん？日常生活？歩いたりご飯食べたり寝たり起きたり
なの。
作業療法士は
理学療法士は医療従事者の一員であり、作業療法士、言語資格士、知能訓練士とともにリハビリテーション専門職と称されるうちの一つ。理学療法士とは身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、および電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることを言う。ってことはリハビリは理学療法士か。じゃあ作業療法士ってなんだ。作業療法士とは作業を通じて健康と幸福な生活を推進に関わる職業である。作業療法士の主目的は人々が日々の生活の営みに参加できるようにすることである。わかんないな、なんだろう。作業療法士が食事訓練を実施する際など、食事訓練、移動、食事、排泄、入浴等の日常生活に関する訓練。あんまり変わりがないような気がするね。
作業療法、 農耕手芸などの作業やリクレーション、生活動作訓練などの目的を持った活動として、病気の回復や社会復帰の促進を図る精神療法、さっきケイちゃん日常生活は理学療法士って言ったけど逆、日常生活は作業療法士、
作業することで理学療法士、身体に障害のある人に対し運動治療マッサージなどによりリハビリテーションとして行う治療、なんか線引きが難しそうだね。
なんとなく分かってきた。
分かってきた？
うん、だけど病院っぽいそのやつは理学療法士でしょ？
作業療法士は病院じゃないってこと？
いや病院じゃないかもしれんけど、理学っていうそのあれでしょ？
さん、違いはよくわかる。昔友達がいたので。
だっけ、あのなんか事故して足ちょっとなんか骨折したとかっていう人がリハビリして歩けるようにしていくのは理学療法士なんだ。
理学療法士の方だね、うん、
で
作業療法士ってのは
あのそのリハビリとかだったらそのなんか平均台の棒みたいなのを持って歩いたりとかするのがあれだけど、そうじゃなくて日常生活の動作をしながらだけ手芸とかそういう中とか、リクレーションでの椅子から立って椅子取りゲームしたりとかみたいな、ああいうものを通してなんか眠ってしまっとったその瞬発なんかそういう力を蘇らすっていうか、なんだろう
のが作業療法士
だっけ。その直接的なのは理学療法だけど間接的なのが作業療法じゃない。目的は一緒だけど、目的っていうか最終、ゴールは一緒だけどその過程が直接的か間接的かっていう感じじゃない。嘘？
そういうことなんだろうな。
いや分からんけど、
あやパパさん、理学が先で作業がその後の対応と心のケア、
応用と、
あ応用と、
ちょっと病院で聞いてみ、あなたは何療法士ですかって聞いて
三蔵法師ですって言われたらどうする？
何？なんで急にそんなあれが出てくるの？
三蔵法師は違う人？
うん、私はつくつく法師だ。法師じゃないよね、療法師だよね。奉仕じゃなくて、三蔵奉仕じゃなくて、両奉仕だけど奉仕じゃなくて、つられてつくつく奉仕とか言ったけど違う。まあでも作業療法士っていう人には出会ったことがないかもしれんな。理学療法っていうのは結構聞くけど、作業の手芸とかでそういうのするっていう人あまり出会ったこと。
だけど病院ですリハビリテーションっていうのは基本的には理学療法士ってことなんだろうな。
それは分からん。
あの老人ホームとかでする作業ってのは作業療法士か、そういう感じではないのかな。
はあ、 一緒にゲームしたりとか、
うん、
なんかの
手芸したりとか、
ペーパーフラワー作ったりとか、
うん、そういう感じのが作業療法士ってことなのかな。
分からん、
分かんないパパさん難しいね、病院でも違うんじゃないかな、かもしんないね。けいちゃん老犬とかにいそう。老犬って何
なんだろう、
分かんない。のぶすみさん国立療養所だと思うので作業療法士、理学療法士いると思うけど、
ん、
国立療養所、
あ、国立療養所って私が入るところ、医療センターのことか、あの国立病院機構だけ、
療養所、昔療養所だった
国立病院だっただ
よな。ジミーちゃん、理学は筋肉や関節を動かすことで行うリハビリ、作業は指先を動かしたり脳トレに近いことによるリハビリ。
はあすいません、奥さんに聞いてもらっとるんですか、ツイキャス
みたいだね
うん、だけなんとなく分かってきた、うんうんうん、介護老人保健施設だって、まずケイちゃんも難しいことだ。
ああ、だから老人ホームとかってことだな。やっぱり老人ホームとかでやってる作業っていうか、リハビリみたいなやつが作業療法士の持ち分担当みたいな感じになるのかな。で、手術とかして歩行訓練とかするっていうと理学になるのかな。
作業療法士さんって割とその高齢者の人の医療施設とか
対応が多いかな、
かなが多いかもしれないね。あと、あの脳の発達障害みたいな、ああいうハンデ持ってる人とか。
なあ、
今日は偉い、なんか空海らしくない難しいお話に流れていくんだよね
そうだね
なんでこの話になったんだっけ。
ああ、だから首の手術した後に首のリハビリがあるんかなってとこかよね
え、そんな話しました、
したじゃん
え、看護師違うよ、あのコメント読みの時にチュリーちゃんがあの拭いてもらえて嬉しかったっけっていう話からでしょ、看護師さん。ほんで
それは看護師さんでしょ、
男の人がいいね、女の人が、あ、看護師さんがいて言ったら、いやいや男の人、女の人は先生とかいるからっていう話からここ流れてきたんでしょ。だ
そこから来てたっけ。
うん、そこからですよ
そこからか。
ほんでケイちゃんがお母さんが若い理学療法士さんが喜んだっていう話にだんだん行きました。
ケイちゃん、なるほど、勉強になった。問題は月単につく人がイケメンかどうかここが重要
そんなに重要じゃないですけど、そんなんだったら、うん、写真あげますから、ちゃんと一緒に撮って
ルスミさん昔厚生省管轄の病院だった国立病院機構が今の浜田の病院か。
昔厚生省管轄の病院だった、
国立病院ってことはそういうことでしょ。今は厚生労働省だけどね。
病院は全部厚生省だったでしょ。ただその何、公的な病院だいう意味、国立病院。
ああ、だけど厚生省が運営する病院が国立病院でしょ。民間の病院は個人の先生の経営、国立病院は厚生省の経営。
県立は、
県立は都道府県が経営。
国立病院に勤める人は
国家公務員、
公務員。
基本的にはそういうことだな。
県立病院は、ま
あ、県職員、
県職だよね。
うん、のぶすみさん、私は自分でふけと言われた急性のめまい症で入院した時に拭いてもらえなかったのね。ジミちゃん結構重要でしょう。自分の好みかどうかでやる気が出る。
なるほど。ミッさんは自分で拭いとったんですか。
ああ、自分で拭いてましたよ。
うっしゃー、絶対嘘でしょ。
高いタオルで。のぶすみさん、厚生省の機関事務官だった人が勤めていたところが国立病院療養所。だから今はもう、今はどうなんだろう。病院ごとに経営なのかな。今も国家公務員なんだろうか。
知りません。どういう意味かも分からず、国立病院機構っていう言葉だけ知っとるけど。
ジミーちゃん、体拭きましょうかって言われても恥ずかしくて自分でやりますと言ったヘタレです。
それは自分が患者だっていう意識が足りないんだよ、ジミーちゃん。
まあ自分で体を動かして拭けるならいいんだろうけどな。自分でできなかったらやってもらうしかないわな。
自分でできてもやってもらう人もいると思いますよ。
拭きましょうかって聞かれるぐらいだから、お願いしますって言ったら拭いてくれるんだろうな。
なのにジミーちゃんはいいって言ったんだよね。
そういうことみたいだよ。
ジミーちゃんは意外と真面目な人だね。
それは真面目なのか。
真面目な人だと思う。
真面目な患者さんならお願いしますって言うんじゃない。
いや、いや、いいわ。いいですけど。意外で悪かった。そう意外じゃないけど。
散歩さん、国立病院機構の経営、国家公務員ではなくなったけどみなし公務員だったかな。
みなしって、天下りの人。
いや、じゃないと思うけどな。 公務員扱いみたいな感じ。
なんちゃって公務員ってこと？
うん。信澄さん国家公務員ではないよ。労働組合あるし。全医療。国立病院機構、厚生労働省所管の独立行政法人、病院医療センター、看護学校などを運営し、医療の提供及び調査研究医療技術者の育成を行う。平成16年に全国の国立病院と国立療養所を統合して発足。
はあ、なんか、はあ、なるほどね。
みなし公務員、公務員ではないが職務の内容に公共性、公益性、公共性があることから公務員に準ずる扱いを受けるものを言う。日本銀行、独立行政法人、高速道路会社、 MTT などの職員がこれにあたる。準公務員だって。 MTT はまだ準公務員になるんだ、
う
ん、
私も今それびっくりした。 NTT はそうだけど日本郵便は違うんだよね。
あれは完全に株式会社だもんな。
なんか分からんことがいっぱいだいっぱいだ、
うん、JR も株式会社になったから準公務員じゃないってことやな、うん、日本タバコも株式会社だから準公務員じゃないってことやな。うーん、お散歩さん、公務員と同様の責任などが発生するので収賄罪などが適用されるはず。あー、おごってもらっちゃいけないのね。ジミーちゃん、国立病院時代に嫁が勤めていた。息子が今附属看護学校に通ってる。
え、息子ちゃんが？
へ
え。なんかジミーちゃんちはそういう感じで、なんかいいね、優しい感じがする。
うん、なるほどね、勉強になりましたね。
今日はすごい勉強になったです。ありがとうございました。
はい、ということで3分を切ったからぼっちぼっち終わりますよ。看護師が優しい？優しいんじゃないの？
なんで、なんか言いたいことがありそうだけど、また今度にしておくか。こっそり教えてもらおうか。
なんぞかんぞ。
なんかそんな話を前もちらっと聞いた記憶が今ちょっと蘇ったな。
はい、以上空海 IT ニュース1728回8月29日でした。お届けしたのは、
はい、入院まであと1週間になりました。今日は健康診断でおととしから去年までに細くなったお腹が元通りに戻ったスキちゃんと、
元通りに戻ったならいいんじゃない、大きくなってないなら。
違うわね、9センチ細かったのに9センチ大きくなったんだっけ。ダンシ
プラマイゼロじゃん。
ダモノザンダ
体重発表は？だって
体重は 2年で5キロ増えました。でもみんな増えとるっけ。みんないいもんばっかり食べとるって。
あ、琥珀さんこんばんは。
さようなら琥珀さん。琥珀さんの名前のビールが出たらしいよ。サントリーで琥珀キレだったっけ、はい、
琥珀さんがキレてるって好きちゃん言ってた。
もう、うん、もうあるけど切れないでね。はい。え、うちの近所もみなだんだんって言ってた年寄りがいた。え、熊本に。
え、そうなの。
熊本もだんだんって言うの
みたいだね。あちこちあるんだな。
for it. Army ID news.